シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は明日12月27日に全国公開されます私にふさわしいホテル、主演されましたのんさんのインタビューをお届けします。少し考えながらご自身の言葉でいろいろと答えてくださいました。それではインタビューお楽しみください。しがらみだらけの文学界を舞台に文壇下克上が始まる。明日12月27日より全国ロードショー、楽しみにされている方もとても多いと思います。映画私にふさわしいホテル、今夜はなんと主演を務められましたのんさんにいろいろお話を伺いします。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回なんですけれども、あの新人賞を受賞したにもかかわらず、大御所作家東十条宗則さんの酷評により華々しいデビューを飾ることなく、小説を発表する場も得られなかったという、なんと文学史上最も不遇な新人作家、佳代子を演じられたわけですけれども、
はい、
映画を見ているとこの佳代子という人のエネルギッシュなこうパワーをすごく感じて、怒りなんですけれども、まるで怒りを花火のようにきらびやかに打ち上げている様がもう最高に楽しかったんですが、演じるときにこれだけエネルギッシュなタイプを演じるとなったらどうだったのかなって思えて、まずは面白かったこと、この辺楽しかったなみたいな印象ありますか？
やっぱり佳代子が自分の目的に向かってこんな周りのことを何も気にせずに、はい、いろんな作戦を遂行していくので、それが面白かったですね。結構ひどいこともやっちゃうのでそのシーンがやっぱり楽しかったです。
ちょっとひどいことをやっちゃうところもやっぱり楽しかったです
か？そうですね、そこが一番楽しいですね。
ああ、そうですか。そのひどいことをやっているのに見ている観客側が笑顔になるっていうのがすごく面白くてのめり込んでいったので、はい、もしかしたらそのあたりがあるかもしれないですね。
そうですね、やっぱりなんていうかこうみんなに共通する悔しさがあるんじゃないかなと思って、うん、ではそういうのをこう押しのけていくので気持ちいいですよね、見てて。
めちゃくちゃ気持ちいいです。もう矢印の一番尖ったところに佳代子がいるみたいな感じで、いけいけもっといけと思いながら見ていました。
ありがとうございます。
でもそれだけエネルギッシュな役なので、まあ、難しかったとか大変だったこととかはありませんでしたか？
そうですね、難しかったのは堤監督からの演出が、結構面白い演出がいっぱいあったので、
はい、
それに応えていくのが難しかったですかね。
じゃあ現場でいろいろと変わっていくところもあったんですかね？
そうですね、でももう始まる前にもう役者の力が今回はとにかく大事ですので、舞台みたいに蝶々発しでつばぜり合いでまくし立ててセリフを言ってくださいっていう風にプレッシャーをかけられるところから始まって、
はい、
で現場に行って、まあ、自分で練習してこう噛まないように行くんですけど、こういろいろ段取りとか入れて演出を受けてやってみると、ちょっと結構噛んじゃったりとかしちゃって、私もう悔しい、もう一回やり直したいって、修行して出直したいって思ったんですけど
そこからですか？
はい、そしたら、うん、最初からじゃなくて、じゃあそこからお願いしますって監督に言われちゃうんですね。やばいってすごい焦りました。
でもその気迫がスクリーンを超えてもう自分の目の前で起こってるかのぐらいの迫力があったので、本当にのめり込んで最後まで、
いや面白かったですね。本当に滝藤さん演じる東十条先生とは、はい、なんかすごい喧嘩したり味方になったり、うん、おかしなシーンいっぱいあったので本当に面白かったです。
その滝藤さん、健一さん演じる東十条宗則先生ですけども、とのシーンは
個人的には顔面全面感情炸裂バトルと名付けてずっと楽しんでたんですけども、こんなに顔がコロコロ変わって、もう顔だけでも戦えそうなぐらい面白かったんですけど、滝藤さんの印象とかってありますか？
滝藤さんはああいうなんていうか男尊女卑クソジジイってかよこに言われますけど、はい、そういうクソジジイの大御所作家を演じていてもなんかこう愛くるしいキャラクターに映るっていうか、その本当に見てるうちに最初はあすごい最大の敵が現れたんだっていう感じがするんだけど、はい、だんだん不憫になってきて、こう東十条先生を守らなきゃみたいな気持ちになってくる、見てるとなんかそういう愛おしいキャラクターに演じてらっしゃるのが素晴らしいなって思いましたね。でなんかどんな役を演じててもどこかこうおしゃれっていうか佇まいがおしゃれだなと思ってそこがかっこいいって思いました。
不憫という言葉が出ましたけど、確かに、まあ、無敵な感じが最初はしたんですけど、佳代子が強くなればなるほど不憫にも感じてそのなんか強弱がどっちが強いかわからないみたいなコントラストも、なんか本当かけっこをしてるような面白みがありましたね。
東十条先生は権力を持って権力を駆使して佳代子を邪魔してるんだけど、はい、それを上回る佳代子のパワーが面白いですよね。
めちゃくちゃ面白かったです、うん、ご自身とその佳代子の共通点とかって感じられますか？
そのなんていうか、もう自分の小説をたくさんの人に見てもらうんだっていう思いで、うん、周りを押しのけていくところは似てるところあるなって思いますね。
あ、そうなんですね。
うん、私もやりたいことに向かって集中してる時は結構周りを置いてけぼりにしてっちゃうところがあるのでなんかこう反面教師っていうか勉強になりました。あと、あ、佳代子みたいなやり方もあるんだって勉強しました。
あれちょっと危険な勉強か
もしれないですね。危険な勉強しちゃいましたね
今後が気になりますね。どのように進んでいくのかっていうのが、
佳代子みたいになりたいって憧れちゃいました。
それは多分でも映画を見る全ての人が憧れる部分を佳代子は持ってますもんね。
う
ん、
そうですよね。
うん、なんか本当にもう一度生きるならこう生きてみたいみたいなのありました。
ですよね。
佳代子は小説家ということで自分の武器といいますか万年筆を、はい、持って蓋を開けた時にこうスイッチが入るというか、かっこいい姿に変わる。でその書いてる時のその紙を削るようなノートとかにもすごく心しびれたんですけれども、実際万年筆でこう文字を書かれたと思うんですけど、いかがでしたか？
うん、すごく楽しかったです。この原作は現代を舞台にしてるんですけど、こう実写するときにこの昭和の時代にした方がこの物語に説得力が増すっていうことで堤監督が こだわって、
はい、
舞台を設定して、で原稿用紙に万年筆で書きたい、それを映像に収めたいっていう思いがあったんですね、堤監督に。
はい、
それでその万年筆で書くってあまりやってこなかったから、万年筆と原稿用紙を事前に渡されて、
はい、
それをずっと何十枚もお家で書いてました。
実際普段書き慣れないその万年筆の紙を削るような書き心地、楽しく書き進められましたか？
はい、楽しかったんですけど、やっぱり普通にボールペンとかで書くのとは全く違う書き味だったので、うん、綺麗に書けるまでにコツをつかむまでにちょっと時間がかかりましたね。
なんかその万年筆で文字を書くシーンやそのなんかレトロ感みたいなところも見応えの一つだと思うんですけど、
はい、
まあ、非常に歴史のあるこうシックなホテルであったり、うん、あとそうですね、佳代子の衣装がもうめちゃめちゃレトロで可愛らしかったんですけど、その世界観 葉のさん的にはいかがでしたか。
はい、山の上ホテルという実在するホテルで、撮れたんですけど、改修工事のために休館が決まってたんですが、その今の改修する前の、あの休館前の山の上ホテルでロケをすることができて、なんかこうその山の上ホテルの記録っていう面でも重要な撮影ができたと思いますね。でやっぱり本当に文豪の方々が泊まって缶詰になって作品を生み出した場所なので、なんか背筋がちゃんとするっていうか、気が引き締まる思いで撮影に臨めたので、すごく良かったです。
記録としても貴重な、そうですね、風景が映っているなと思うので、ぜひ映画館でね、リスナーさんには堪能していただきたいのですが、はい、予告編で印象に残るのが文豪コールですけれども、
はい、
まあ本編を見るとあれだけじゃないんだぞっていうのがまた楽しめると思いますので、ぜひ映画を楽しみにしているリスナーの皆さんに最後にメッセージをいただけますか。
はい、明日から公開ということで、もうこの1年もういろんなことがあって疲れ切った方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、この私にふさわしいホテルを見てたくさん笑ってスカッとして気持ちよくこう年納め、年始も映画を見て気持ちをすっきり年を始めていただけたらなと思います。敵も味方も巻き込んでいく分断下克上、ぜひ劇場でご覧ください。
今夜は明日より全国ロードショー映画私にふさわしいホテル主演のノンさんにお話を伺いしました。いろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2。今夜2本目の先読みシネマ情報、新通の上田由紀子さんとお電話がつながっていますよ、はい、上田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に今年も最後の放送となりますけれども、うん、まあ、今年中にもしくは年始におすすめの映画があったらぜひ教えてください。
はい、ロード・オブ・ザ・リング・ローハンの戦いを今日は紹介しようと思います。
おお、来ました。リスナーさんからのメッセージでも楽しみにしていますなんていうメッセージもね、もう届いているんですけれども、ロード・オブ・ザ・リング・ローハンの戦い、どんな作品でしょうか。
はい、もう名前についている通り、超有名なロード・オブ・ザ・リング3部作っていうのが過去20年ぐらい前かな、 あったんですけども、
はい、
それの時系列としてはおよそ200年ぐらい前の物語になります、
う
ん、でもちゃんと話としてはそのつながってるというか、全然関係ない話ではないんですが、ちょっと前の話をアニメ化されてます。今回は
なんかすごい一気に情報が増えたぞ。
アニメ化
はい、
3部作の200年前の、
はい
はい、まあ、こういう物語があって、で映画の物語につながっていくんだよっていうつながりのある作品であって、はい、そして今回はなんと実写ではなくてアニメーションなんですね。
はい、そうなんです。しかもなんていうか、日本のアニメーターさんというか、そのなんか他の配給さんみたいな、そのアメリカのっていうやつじゃなくて、うん、もう本当に日本のアニメーションの第一人者とも言われている神山健二さんっていう、ですね、広角機動隊とか、
うん、
精霊の森人とか東のエデンとか、そういうのを監督してらっしゃる方がこのローハンの戦いの監督をされていて、
お、はい、なんかどんな展開に乗っていくのかちょっとねワクワクしますし、想像ができないというか、大人気作品の、まあ、言うたら、はい、物語の始まりがアニメーション化されてっていうのも、
はい、
ね、気になるところですけれども、はい、
応この舞台になるのが、
はい、
なんか中津国って呼ばれてるところなんところらしく、
うん、
一言みたいになったんです
けど、まあ、確かに一言ですけど、
ね、戦い入ってないからね、
まだこの時はその魔法使いがとかいう国じゃなくて人間の国が舞台になっているんですよ。
あ、今回のロード・オブ・ザ・リング、ローハンの戦いは人間の国が舞台なわけですね。
はい、なので戦いシーンはほんまに馬と剣となんか弓矢とか結構そういう感じのアナログな感じでドンパチやってる感じです。
ドンパチやってる感じなのね。
はい、はい、
ちょっとなんかあロード・オブ・ザ・リング新たな作品がと思っていたけれども、ちょっと イメージというかしていたものと違うっていうところが、うん、なんかこう逆にどんな展開になるんだろうってワクワクしますね。
なんかちょっとストーリーをざっくり言いますと、
はいはい、
なんかめっちゃ強いヘルムっていう王様が、
ちょっと待って、
はい、
ストーリーをざっくり言いますと、めっちゃ強い王様が、だいぶざっくり始まりました
もう本当になんか追使王って呼ばれてるが、その剛腕のやからっていう二つ名がつくぐらい強い王様なんですけど、
うん、
その人がそう守ってる人間の国ローハンが舞台になっていて、でそのまあ最初は平和に暮らしたんですけど、突然ちょっと攻撃を受けて国がそう傾いていくところを、あの実は主人公はそのめっちゃ強い王様じゃなくて、その娘さんのヘラっていう女の子なんですけど、結構ヘラの目線でどうたてあのななんですかね、傾いていく戦いとかに立ち向かっていくかみたいなのが大筋です。
へえ、それもなんかちょっと全く別の作品としても楽しめそうですし、
はい、
この、ロード・オブ・ザ・リングローハの戦いを見てまた新たに見直しても物語が続いていって面白いっていうことですよね。
そうですね、なんかすごい直結してるかまではちょっとわからないんですけど、
うんうん、
もうすでに知ってる方にはピンとくる地名だったり、なんかキーワードが散りばめられていて、知ってる人はもうそれで あこれが あそこにみたいなのがすごい楽しいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
知らない方でもなんか言うとちょっとRPG の世界というか、なんかそういうのがすごいアニメでされているような感じですかね。なんか
でそのめっちゃ強い王様からざっくりストーリー教えてもらったところが、はいはい、ガンとその娘さんヘラさんの目線っていうところもね、
はい、
また世界観っていうかストーリーの広がり方がだいぶ変わりそうですしね。
そうですね、なんかこの攻撃を受ける理由が、
うん、
まあ、ざっくりと勢力争いではあるんですけど、
はい、
このめっちゃ強い王様なんで、娘さん そのやっぱ結婚相手がその次を継ぐものになるじゃないですか大体、
うんうん、国を治めるね、うん、
はいはい、なのでなんかそこら辺のなんか 争いというかそのいざこざというか、なんかそこが発端になって、
うん、
ちょっとそういう戦乱に入っていってしまうっていうところがあるんで、
う
ん、結構本当にヘラがすごいキーパーソンというか、
うんうん、
で最終的にこの人もめっちゃなんか野生的で強い女の子なんで、
うん、
めっちゃ戦ってたりして、
うん、
なんかその設定とかちょっとそのよくあるクラス、なんか RPG っぽいんかなと思ったら、
うん、
意外とその新しいなんか姫も戦ってるみたいな、
うーん、
今っぽいところもあったりして楽しめるかなと思います。
お、
はい、
確かに今回 の作品のチラシの、
はい、
メインビジュアルが、まあ、すごく強そうな王様もバックに いらっしゃるんですけど、
チラシにおるのがそのめっちゃ強い王様
です私はもう分かります
、はい、
でもまあメインビジュアルとしては、はい、すごくまっすぐな目をしたこのヘラが戦おう、
は
い、
い
ざ戦おうというね、
はい、
気迫に満ちたこう視線を感じる、そんなねビジュアルになっているので、
はい、
一体ここからロード・オブ・ザ・リングにどうつながっていくんだろうっていうのはちょっと作品を見るまで想像して楽しむ時間もあってもいいかもしれないですね。
そうですね、なんかいろいろちょっと予習をしててもいいかもしれないですね、前のやつの、
うんうんうん、うん、
はい、
どっちを取るかって感じですね、まあ、ここからちょっと忘れているというか、見たけれども、はい、細かくまで覚えてないっていうところをそのまま行って、さっき上田さんが言ったみたいに見ながら、はい、あ、この地名 あ、そうやったわみたいな感じで気づいていくのも楽しそうですしね。
はい、
これでも大人気作品の、まあ、言ったら200年前が描かれるっていう、はい、まあ、あのエピソード的な作品って、はい、まあ、人気作品で何年か経ってっていうのありますけど、
はい、
アニメーション化されてまたその日本の、まあ、すごい方がこうアニメーションの監督をされるっていうこの展開が結構新しくないですか？
そうですね、うん、
そうですね、なんか結構すごい、なんかあのもともと仕事その神山監督をしたことあるスタッフさんがなんかもうこの神山さんがいいっていう風になって、
うん、
あので引き受けてくださったような流れがあるみたいで、
ほー、じゃあもう映画作りをしているスタッフさんがもうぜひこの200年前の世界観を描くんだったらもう神山さんは監督でっていう熱い要望で、
はい、
へえ、これあの元来のファンの方たちやそれから海外の方とかいろんな方にどのように届くのかっていう後日談もすごく気になる作品ですね。
そうですね、反応がすごい気になるところなんですけども、
うんうんうん、
はい、でもこれなんかちょっと、あ、すみません、面白いのが、
うんうん、
こう一応めっちゃアニメのなんか日本のアニメの絵なんですけど、はいはい、これハリウッド映画なんで、
うん、
日本語吹き替え版なんですよ、その日本のなんていうんですかね、
ややこしい
んですけど、
なるほど、
だから大元はほんま海外の人が声当ててるんですよ。でも一応日本語吹き替え版も結構あの小芝風花ちゃんがヘラとかするんですけども、
うんうん、
それはもうその吹き替え版キャストって言われてて、すごいややこしい珍しい感じのなんか映画にもなってます。
あ、はい、それ確かにちょっと面白いというか、どっちがなんかメインっていうのはちょっと、はい、頭が追いつかないかもしれないですね。
日本人的にはちょっとこんがらがる感じで、
へー、でもその目線でどちらのなんだろうな、声優さんというか演じているのも楽しんでみるとちょっと面白そうだなっていうのも、
は
い、
そうですね、
なんせ今までにないパターンの展開なので、
うん、
あの感じ好きですっていうのと違うのでまず体感してみないと、
あ、そうですね
って感じですよね、
はい、映像もめっちゃすごいんで、なんかほんまに背景綺麗すぎて写真に絵のっけてんかと思ったぐらいの、うん、
写真に絵のっけてんかと思ったぐらい背景が綺麗なるほどいいな、背景綺麗なと思った瞬間に上田由紀子さんの声が天から降ってきそうですね。
絵のっかってんで
写真ちゃうんまさかやけどみたいな感じでね、いやちょっといろいろお話聞けていつもと違う展開で、はい、まあ、なぜそうなったのかも含めてね、なんか、はい、あの着眼点というかこう気になる点がすごく増えたので映画を見に行くのすごく楽しみになりました。
はい、ちょっと確かめに行ってください。もう私の説明よりも見てもらった方がこれはなんかつなぐ絶対通じると思うんで。
じゃあもう皆さんぜひ、はい、明日から全国公開ということなので、はい、まずは王様が出てきた。あ、めっちゃ強い王様出てきたと思ってね。
ほんまに強いんですよ。ほんまにめっちゃ強いやんっていうすごいシーンがあるんで、う
ん、ほんまにめっちゃ強いやんと思いながらね、はい、皆さん楽しんでいただきましょう、はい、明日からということですけれども、おすすめの映画館などはございますか？
はい、神戸エリアでは、109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて上映します。
はい、皆さんお近くの映画館にねぜひ足を運んでいただき、新しいロード・オブ・ザ・リングローハンの戦いであっていただきたいと思います。先読みシネマ情報2、今夜は新通の上田由紀子さんとお電話をつなぎまして、ロード・オブ・ザ・リングローハンの戦いご紹介しました。上田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。